have led inside God, and all we see how great is our God. The splendor of a King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we see how great is our God! He gave me vision, oh, no sugata. しばよろこび満たされる闇は神を隠せはせずその御声に震え出す
How great!
How great is our God! ここから叫ぶ共に歌おう。How great is our God!王の主よ、褒めたたえます。 How we sing, how great is our God.
My song.
Oh, no, oh, oh, Home tataemasu. And my heart we sing, how great is our God. How great is our God. Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God.心から叫ぶ共に歌おう。How great is our God!心から叫ぶ
Amen.
みなさんおはようございます。本日は東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。本日の説教のタイトルですが、今から 出てまいります。万事を益とする神様、万事を益とする神様、これが本日の説教のタイトルとなります。このテーマを聞いてもすぐにある聖句が思い浮かばれるというクリスチャンの方々も多いかと思います。ご承知の通りこの聖句になります。ローマの8章28節です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。もう一度お読みします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。この聖句ですが、私にとって、また実はこの教会にとって非常に特別な聖句であるということをお伝えしたいと思います。東京キリストの教会の前身であります代々木八幡キリストの教会の創設者であるジョージ・ガーガナス牧師、その家族の写真が今皆さんにご覧になっていただいているものです。彼は牧師であり、また大学教授でありました。彼が医師から余命2週間と宣告され、そして1992年7月4日に手紙を書かれました。その最後に思うことと題されたその手紙の中で3つの聖句が引用されております。その3つの聖句の中の1つが今お読みしましたローマの8章28節であったわけです。最近この聖句を改めて考えさせられています。先日インドネシアのジャカルタから訪問してくれたレヴィさんとセインティアさんご夫婦が礼拝後のランチミーティングに参加をしてくださったんですけれども、このようなやり取りがありました。ある既婚者姉妹がこのご夫婦に質問しました。私はいろんなことでパニックしてしまいます。最近自分の生い立ちから来ている根深い影響によるものだというふうに認識を持つようになってきました。どうしたら安定していられるのでしょうかというふうにその既婚者の姉妹がこのご夫婦に質問されました。それに対してご主人のレヴィさんがこのように答えられました。私の妻シンティアは非常に安定しているから彼女に聞いてみたらどうですかというふうに言われました。どうでしょうか、妻の皆さん、ご自分のご主人が私の妻は非常に安定しているからどうしたら安心していられるか私の妻に聞いてみたらどうでしょう。そういうふうに言われてみたいですね。皆さんがいる場で質問をされて、夫がその場でその質問に対しては私の妻に質問してみてください。普通の人であればそれだけでパニックしませんか。いきなりこっちに振られたと、ね、ご主人に対して悪い態度もしそうな誘惑に落ちるかもしれません。でもそこでシンティアさんは、あ、そうですね言いながらこのように答えてくださいました。彼女が語った答えは、私はローマの8章の28節を 常に覚えるように、覚えるようにしているんですっていうものでした。私たち一同が予想していたよりもはるかにシンプルな答えだったため、私たちは一瞬あっけに取られました。ですが実はそれこそが真実な回答であるというふうに思いました。そのやり取りを通して気づいたことはこうです。御言葉を知っていることと信頼して信じきっていることとは違うということです。聖書の言葉を本当に信頼できていたら、期待と違う出来事が起こったとき、試練や苦しみ、悲しみに出会うときでさえも、自分の思いとは違うけれど、神様のベストな計画があると信頼して生きることができます。なぜなら万事を益とする神様が、私の人生を導いていると信じているからです。今日、この万事を益とする神様を信じた一人の人物から学んでいきたいと思います。今年のテーマ聖句にありますが、信じる者には何でもできる、この聖句を生きた人物が大昔におりました。今日は信仰の父アブラハムから彼の信仰について学んでいきたいと思います。この新約聖書ローマの信徒への手紙の中でアブラハムの信仰について書かれている箇所があります。ローマの4章16節から25節まで、ちょっと長いですのでスライドには映しません。皆さんの聖句でお読みになっていただけたらと思います。聖書をお持ちでない方は聞いていただけたら結構です。ローマの4章16節から25節までです。従って信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらもその信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。アブラハムの生涯というものにパウロここでスポットライトを当てています。アブラハムの生涯について簡単に見ていきましょう。このスライドに書かれている通りです。簡単にまとめてみました。彼の人生にはさまざまな試練がありました。その中でもローマの4章においてパウロはこの息子イサクを授かるまでのアブラハムの信仰というものに 注目を置いています。私たちの人生は信仰によって生きるか、状況によって生きるか、その二つに一つしかありません。信仰によって生きているか、状況によって生きているか、今日私たちはどちらの生き方をしているのでしょう。言うまでもなく、状況によって生きるというのは全く意識せず普通に生きていればそのような生き方になるわけです。クリスチャンの人生は信仰が試される人生です。アブラハムは困難な状況の中でなぜ信仰を持ち続けることができたのでしょうか。彼は75歳という高齢で住み慣れたハランという土地を出発し、そして100歳の時にようやく妻のサラがイサクを産むわけです。神様に大いなる国民にすると約束を示されてから25年間神様の約束の実現の気配すらなかったわけです。紆余曲折を経てついに息子イサクを授かりました。その喜びたるや筆舌に尽くしがたいものがあったはずです。やっと子供が与えられました。そうすると今度はその一人息子イサクを生贄として捧げるようにと神様に命じられるわけです。長年待ち望んでいた祝福、恵み、それを受けたら今度はそれを取り上げられるわけです。それでもアブラハムは自己憐憫と被害者意識に陥りませんでした。神様の約束を信じていたと書かれています。彼はなぜ神様の約束を信じることができたのでしょうか。それはアブラハムが神様はどのような方であるかということを知っていたからに他なりません。神様を知れば信じずにはいられないんです。神様は信頼に値される方です。クリスチャンは自分の意思や努力によってではなく、神様からの啓示、導きによって信仰に入りました。私たちはそれを今一度覚える必要があります。神様の導きによって私たちは信仰に入れられたわけです。もちろん神様の導きの中でそれをつかみ取るための努力というものはあったでしょう。またそれに伴う決意というものはあったと思います。ですが私たちの救いは一方的に神様の啓示によるものなんです。自分の努力と自分の思いでいっぱいになってくると神様の導きとメッセージを見失うということがあります。教会活動に熱心でありながら信仰を失うということがあります。それは教会活動と神様を知るということがイコールではないからです。以前よりも深く私たちは神様を知っているのでしょうか。その神様をより深く知るということによって信仰により私たちは強められているのでしょうか。状況を私たちは見ていますか。問題を見ていますか。それともそのような状況の中で神様を見ているのでしょうか。自分の動機で頑張るというのは信仰ではありません。神様を知るということ、神様の言葉を聞くということから信仰が始まります。聖書を読む中で、また私自身が自分の人生を振り返る中で、この教会の歴史を振り返る中で、神様がどのような方であるかということを一つ気づいたことがありました。それはこのようなことです。神様は逆境で奇跡を起こしたい神様であるということです。希望する術もない時にこそ神様は働かれたい神様であるということです。 そして神様はそれを私たちに信じてほしいというふうに思ってくださっている神様であるということです。アブラハムはそれを信じました。そのために信仰の父と呼ばれるようになりました。神様はこの日本の 0.5% と言われるクリスチャンの中に私たちを選んでくださったわけです。私が信じているのは、神様は私たち一人一人にもこの国の信仰の父、あるいは信仰の母となることを期待してくださっているということです。なぜ私たちは人を救いに導きたいのでしょう。クリスチャンとして当然のように私たちはそのことを考えますが、なぜ私たちは人を救いに導きたいのか、その理由はこれです。人を導きたい、人を救いに招きたいのは、私たち以上に神様であるということです。それは第一テモテの2章の4節に書かれている通りです。神様は私たち以上に人間を愛し、そして救うことのお出来になる力をお持ちです。そしてそのためにこそキリストの弟子である私たちを用いたいというふうに思ってらっしゃる方です。今日私たちはそれを信じているでしょうか。人が神様に反応しようとしないとき、神様こそが私たち以上に悲しみ、傷つく方です。私たちは信じないということに対してさほど罪悪感を持ちません。ですがイエス・キリストが常に人々を戒めていた罪というものは不信仰であったわけです。つまり信じないということであったわけです。これは神様の視点に立たないとわからないことです。実は私たちは情欲の罪であったりとか怒りの罪であったり、そういったものに対しては比較的罪悪感を抱きます。ですがなぜか不信仰の罪というものに対してはさほど危機感や罪悪感を抱くことが少ないんです。それはそれ自体が私たちがどれほど罪人であるかということを物語っていると思います。神様の視点に立ってみましょう。すべてが可能な神様にとって信じないということこそが最大の罪であり、神様を悲しませることであるわけです。私はこのことについて、その信じる、信仰という言葉を使われますが、それは信頼という言葉に置き換えてもよいかと思います。信頼している人生というものがどれほど素晴らしい人生なのか、そのことを私は1歳4ヶ月の娘から学びます。彼女は本当に楽しい子です。よく笑います。そして幸せに見えます。なぜだろうと考えたときに、それは彼女がパパとママを信頼しているからだというふうに思いました。ママに抱っこされているときの彼女の表情を見ると、誇らしげで安心感と喜びに満ちています。私はそのような態度で神様を信頼しきっているのだろうか、考えさせられます。そのような安心した態度でがっちりと神様を掴んでいるんだろうか、そして感謝と喜びと楽しさで満ち溢れているんだろうか。私がこの教会と出会った過去27年それ以降の信仰生活を振り返り、もっと信仰があったら、もっと神様を信頼しきっていたら、その当時の生き方が変わっていたのではないかと思うことがあります。何度も絶望を感じました。被害者意識や自己憐憫に陥ったことがありました。信仰を失った時もありました。神様の約束を信じきれていなかったことが何度もありました。昨年 4月9日に娘が我が家に来たということで、私は神様のベストな計画というものを知りました。神様はどのような方か、もっと深い次元で知れた、そのような気がしました。万事を益とされる神様であるということを確信しました。本当にローマの8章の28節を信じきれていたら、過去の自分の生き方が違っていたかもしれない。今日の私の変えられた人生、価値観、人格、これら私の人生の中の良いものは全て万事を益とする神様によってもたらされたものです。どんなに自分の思いと違うことが起こっても、悲しいことが起こっても、もう神様を疑いたくはないというふうに思っています。信仰とは自分に言い聞かせ信じさせることではなく、神様を知ることから始まります。先週、小鴨さんからお話を聞く機会をいただきました。66年の信仰生活だそうです。1951年からの小鴨さんの信仰生活は、そのまま東京キリストの教会の前身、代々木八幡キリストの教会を含めたこの教会の歴史と重なります。これがこの教会の前身の代々木八幡キリストの教会がこの土地に建てられた当時の写真です。1951年です。66年前です。小鴨さんからいろんなお話を伺う中で、私たちの知らない教会存続の危機がいくつもあった中で、信仰を守り、神様を愛し、この教会を愛し続けてくださった兄弟姉妹がいたということを改めて知りました。明らかな祝福や成長がある中では信仰を持つが、逆境の中で信仰を持たないとしたら、それは神様を、また教会を愛していないことになります。神様は私たちの信仰を見て義としてくださる方です。小鴨さんと、また今日も礼拝にお越しいただいておりますが、森先生たちの存在がなければ、今日私たちはこの地で礼拝ができていないのです。森先生にこの教会を見せたいという小鴨さんの強い思いを、私は実は痛いほど感じることができます。神様は今日私たちが信仰を持てるように、この教会を私たちの生まれるはるか前から導いてくださっていたのだということを改めて知り、感謝の思いを深めました。私の世代のクリスチャンならば、アメリカのサンフランシスコの教会が私たちの救いのために信仰を持って人的経済的に支援をしてくれたということを知っています。ですが、実はその38年も前から、アメリカのシカゴのコーネル教会がジョージ・ガーガナスを派遣し経済援助をしてくれていたということを知りません。1950年、終戦間もない頃、敵国であった日本の民のために信仰を持って犠牲をしてくれたアメリカ人の兄弟姉妹たちのことは全くもって知る由もありません。 GI と呼ばれたアメリカ人兵士たちがこの教会の設立のために多くの犠牲を払ってくれました。今日の私たちの救い、信仰のために70年近く前にいた兄弟姉妹の心に神様は働きかけてくださっていたのです。今の私たちの信仰は私たちの努力によるものではありません。 神様と先人たちの信仰のおかげです。当時の教会の姿です。実はよく見るとアメリカ人のそれも男性の姿が大多数を占めているということに気づかされます。今日どうでしょうか。歴史を知る、それもしっかりと知るということの大切さを私は改めて痛感しているところです。詩編の103章2節に、主の御計らいを何一つ忘れてはならないと書かれています。今日私たちが神様と関係を持てている、信仰を持てている、そのことのために神様の御計らいがどれほどあったのかということ、それに目を留めるということが歴史を知るということではないかと思います。謙虚さがなければ聞くことができません。私たちは今日信仰をどのようにして持つのか、ローマの10章17節に書かれています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと書かれています。今日私たちは本当に聞いているのでしょうか。自分の思い、自分の経験、自分の価値観、自分の感覚に固執していては、本当の意味では私たちは聞いていないのです。この教会が霊的にまた人数においても成長していくのは、これは教会のゴールである以上に神様の御心であるわけです。神様の思いに、キリストの愛に駆り立てられて生きるというのが健全なクリスチャンの生き方であります。自分の決意や努力によるものではありません。今日この写真を見て、この写真に写っている日本人、アメリカ人の兄弟姉妹、私たちは一人もその方の名前も姿も知る由がありません。でも彼らの信仰がこの地に教会を建てたわけです。そして今日私たちが当たり前のように毎週この渋谷区富ヶ谷の地で礼拝を持てているわけです。見たこともない人の信仰に私たちは多くを今日追っているわけです。今日私たちの信仰、私たちが信じている神様を改めて知ってみたいと思います。いつか顔を見たことのない日本のどこかの兄弟姉妹たちが私たちの信仰に感謝する日が来ます。あなたが信仰を持って戦ってくれたから今日の私と家族の救いがあるんだと語ってくれる兄弟姉妹に会うことを皆さんに想像してほしいと思います。もしかすると私たちはこの目でそのような兄弟姉妹と出会うことがないかもしれません。もしかすると私たちの子供たちがそのような人たちと出会う機会に恵まれるかもしれません。神様を知りたい、神様を知ることによって私たちは信仰をもらうことができます。今日私たちが信じている神様はどのような神様でしょうか。万事を益とする神様、その偉大な神様を今日私たちは見ているでしょうか。私たちは目の前の問題に心を奪われてしまいがちです。ですけれども、何十年にもわたって今日の私たちの信仰のために準備をしてくださっていた神様の偉大な計画、そして私たちの見たこともない 兄弟姉妹たちが私たちのために信仰を持って犠牲を払っていてくださったという現実、そしてまたその事実です。そしてこの教会の存続の危機が危ぶまれる、そのようなことを何度も何度も経験しながら必死で身を挺してこの教会を守ってきてくださった兄弟姉妹たちがいたという事実です。自分の目で自分が信仰によって戦っているときにはその姿を見ることはできませんでした。でもおそらく小鴨さんや森先生の目から見たら今日の私たちのこの姿はどれほどのものでしょうか。私たちは今日ここで集まっています。将来私たちが聞いたこともない日本の地方のどこかの地であなたが信仰を持って戦ってくださったおかげで、あなたのお子さんがこの地にミッションチームに行ってくださったおかげで今日の私たちの救いがあるんです。直接それを私たちは聞くことができるかもしれません、また聞けないかもしれません。であっても今日の私たちの信仰がどれほど大切なのか、万事を益とされる神様、それを私たちは信じています。森先生や小鴨さんたちは今日のこの姿を見ておそらく感動、喜び、自分たちが戦ってきたことが無駄ではなかったんだ、意味があったんだ、そういうふうに心から思っていただけてるんじゃないかと思います。でもその同じ信仰を私たちは将来の誰かの救いのために決して諦めてはいけません。今日皆さんの人生の周りでどのような戦い、苦難、悲しみがあるかは全て知ることはできません。神様が全てご存知です。今日私たちは改めてこの万事を益とする神様を信じる信仰を持って臨みたいというふうに思います。今日はこの説教を特別に小鴨さんと森先生にお捧げしたいというふうに思います。ありがとうございました。
本日も私たちの東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいまして本当にありがとうございました。今日のこの礼拝を作り上げてくださった EIP のグループの皆さん、小笠原夫妻、とんどころ牧師に改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。早速ですけれども お知らせの方に移りたいと思います。本日は お知らせの方がかなりたくさんありますので、皆さんどうぞ集中して聞いてください。すみません、お手元の週報をご覧ください。まず先週日曜日ですね、こちら教会のサブホールにて、ワールドワイドジャパン主催の献血が行われました。皆さんのご協力のもと51名の申し込みがありまして、実際には44名の方に献血をしていただきました。皆様のその与える心に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。はい、はい、本日はですね、この後午後2時からこちらの礼拝堂で、全保護者対象の特別義母が行われます。そのために、子どものクラスが用意されています。子どものケアは、1時45分から、サブホールの方で、受付があります。でこの子どものクラスなんですが、トドラークラスと、ファイターズクラス、この2つのクラス対象のケアになりますのでどうぞよろしくお願いします。で同じ時間この午後2時からですね、サブホールの片面を使ってシャイニングの SGL の皆さん対象のミーティングがあります。ですので該当する方兄弟姉妹はサブホールの方に合わせてお集まりください。 はい、来週12日はこちらで、今年の総会の前の事前説明会が行われます。でそれに関係して当初予定されていました11日土曜日のユース礼拝はキャンセルになりますので皆さんご注意ください。